せーの、ドサンコ
GBA
ゲイズビーアンビシャス。皆さんおばんです、ショコラです。ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス第46回目が始まりました。このポッドキャストは北海道に住むオタクのゲイ2人が好きなことを喋って大志を抱きつつ、男を抱き男に抱かれるために頑張るしょうもない番組です。またこのポッドキャストはポッドキャストゲイバー玉川の公式後輩番組という名の公式リスペクト番組です。さて、今回新たな試みというか、多分いつもと音質そんなに変わってないと思うんですけど、もしかしたら変わってるかもしれない。あのですね、最近ですね、ちょっとやることが多いこのポッドキャストの収録編集とかもそうなんですけど、リングフィットアドベンチャーもやりたいし、FF もやりたいし、他にもポケモンのダウンロードコンテンツがあったりとかするし、そもそも家事とかしなきゃいけない、人間としての生活もしなきゃいけない、大変なんですよね。まあここに唯一人と会うっていう部分がないだけまだマシかなとは思うんですけど、はい。というわけで、すいません、言い忘れてました。相棒のとしきくんなんですけど、今回もまだお休み中なんですよ。で、そう、としきくんがいないので、ちょっとね、今ショコラ立ちながら収録してるんですよ。で、壁にこうマイクを吊るして今喋ってるんですけど、でなんで立ちながらやってるかっていうと、ですね、やることが多すぎて忙しいっていう話だったんじゃないですか、さっき言ってたの。だからなんか一個まとめたらいいんじゃねと思ったんですよね。こう、そしたら、まあ、当たり前ですけど、4つあるうちの1個が減って3つになるじゃないですか。何言ってるかよくわかんないですけど、自分でも。だから、このリングフィットアドベンチャーを最近やってないと。で、ポッドキャストの収録もしなきゃいけないと。これ、一緒にやればいいんじゃねって思ったんですよね。なので、今、テレビの音を消して、これからリングフィットアドベンチャーをやりながら収録をします。としきくんがいない回だからこういうことができるっていう自分でもこれなんて言うんでしょうね、こう どうなるか分かんない回って、ただショコラのこのはぁっていう声しか入んないと思うんですけども、そんな感じでやっていきますので、それでは今回もよろしくお願いします。改めましてショコラです。さて、ではリングフィットアドベンチャーをやっていきながらお話ししていきたいと思うんですけど、まずですね、お便りがすごく来てまして、今ありがたいなっていうことをまず改めて伝えていきたいと思います。これね、足上げるのでさえね、ちょっとマジで全然運動しすぎてな、してなさすぎて、もう、どんだけ体硬いんだって話なんですよね。あ、モッキーくんがリングフィットアドベンチャーやりにログインしてる。あ、普通にこれ世間話なんですけど、ついにですね、ちらっと、収録でもお話しした、アイカツ、アニメアイカツ、なんで、大山さんが反応したの？アイカツのブルーレイボックスが届いたんですよ、ようやく。なので、としきくんがね、復帰っていうか、まあ、一緒に収録できるようになったら、オーディオコメンタリー会できるんじゃないかと思って、勝手にオーディオコメンタリー会。なので、リスナーさんの中にもね、アイカツ好きな方いらっしゃると思うんですけど、どの回やったらいいと思いますか？一応、としきくんは、ここまでで1期分は見てくれてるみたいなんですよ。なので、2期だから、ドリアカが来る頃、そのお話聞いた時には、その段階では、そういう風に話したので、なので、まあ、その1期、伝説の50話とか、そこら辺とかの回でもいいし、まあ、2期の回とかでもいいし、やっぱり個人的に、お話できるっていうか、なんかもうね、 感情ってなる回が、風沢空が出てくる回なんですけど、くるくるキャワワー回かな、確か。その回を撮ってもいいなとは思うんですけど、まあ、リスナーさんからこう、この回やってみてほしいみたいなご提案があればぜひとも受けたいなと思ってますので、とりあえず、ハッシュタグでいいんで、この回やってほしいとか、もうお便りでもいいんですけど、アイカツのこの回やってほしいって、あれば、ぜひともお願いいたします。はい。さて、お便りが来てますので、読みます。アンビシャスネーム、ケケさんからいただきましたね。ありがとうございます。おばんです。ケケです。あ、ケケさんっていうのは、ケケケのケで前回送ってくださった方なんですけれども、まあ、言いにくそうなので、ケケっていう風に変更しました。とのことです。ありがとうございます。気づけば、もう6月も半分を過ぎていますね。情勢的に色々と制限があるため、今年は旅行も行けていないし、その他も、ほとんど楽しいことしてないなぁ、なんて思ってしまいます。ショコラさんは、旅行は好きですか？旅行先でのちょっと変わった経験や、あはん、うふんなお話、これから行ってみたい場所など、あったら聞かせてください。したっけね、だそうです。ありがとうございます。そうですね。旅行というか、なんでしょうね。まあ、基本引きこもりなので、あれこれ黄色かな？引きこもりなんですけど、でもやっぱり旅行はすごいしたくて、でも、今、時期だと、これ腰振りってどう言ってるの？今時期だと、やっぱり、道外には出られないじゃないですか。だから、なんか、北海道内でどこ行きたいかなって考えたんですけど、北見方面とか行ったことないんですよね、あんまり。なので、ぜひとも行ってみたいなって思ってて、なんて言うんでしょう。誰かについて行って、こう、北見を観光するみたいなことあったんですけど、なんかそっちのオホーツク方面とか行ってみたいなって思いますね、やっぱり。で、なんつうんでしょう。流氷も見たことなくて、ちゃんと。こう、観光として見たことがなくて、行ってみたいなって思うのと、あと今、収録段階でなんですけど、道民割っていうものができまして、道外の方に説明すると、北海道民が、観光業、観光とかそのホテルとか、温泉とか、そういうところが、うまく、経済回るように、道民向けの、割引キャンペーンだかなんだかっていうのがあって、確か上限が、1万割引な、1万円割引なはずなんですけど、なんでこれ黄色の敵に対して我赤でやってんの？クソ！辛い。つまり、道民が、道内で、旅行するのにうってつけなキャンペーンっていうのを今、北海道の施策としてやってるみたいなんですけど、行ってみたいなって思うところが、まあ、近場だと定山渓っていうところが温泉街がありまして、まあ、そっちの方も行ってみたいなと思うんですけど、でも、普段の生活的にも、いざ温泉街に出かけようと思ったら、まずはやっぱり、定山渓なんですよね。なんで死なないので、なんで、まあ、せっかくね、自分の私生活で、まあ、休みがちょっと日曜日祝日だけっていうのもあるんですけど、まあ、その、時間をも、無視して、もし、そういう制限とかなしで、何か取りにじゃねえや。泊まりに行けるんだったら、どこかなって考えたんですよね。で、ねじり体側のポーズ。で、まあ、行くなら、前に、付き合ってた人と行った、早雲峡っていうところがあるんですけど、なんか、あんまり我も位置分かってないんですけど、その早雲峡ってところが、旭川の近くですよね、確か。滝川とか、あそこら辺にあるはずなんですけど、ちょっと待って、大変だ。すごい大変だ。 これ今もも上げ上げっつって太ももを上げて手に持ったリング状のコントローラーをこう上げたもものところに当てるみたいな感じな、ちょっとよくわかんないねっていう作業をしてるんですけど、あの層雲峡ってところがね、あのなんでしょう、周りが山なんですよね。で、あの崖ってかほぼ崖なんですけど、あのまあ、そこら辺がこうやっぱ木が生い茂ってて、あの秋口とかに行くとすごい紅葉が綺麗だったなっていう印象があって、あのその当時我が行った時も秋だったと思うんだよな、秋に行ったんですよ、その層雲峡のとあるホテルに。なんかその時ですね、あのすげえタイミング悪くて、あの我なんか虫歯ができやすい体質らしくて、歯ちゃんと磨いてるんですけどね、あの虫歯ができやすい体質で、その時あのタイミング悪く歯が痛んでしまったんですよ。で、旅行中だから逃げるに逃げれない、なんかすごい我慢しながら晩ご飯食べ、お風呂でゆっくりし、お風呂行った後は、部屋でしっぽり、セックスをし、なんて今思えば幸せだったんだろうか。あのその後はあの精液臭い体を洗い流しに、また温泉入りに行き、そのまま上がったら、布団で一緒に寝るみたいな流れだったんですけど、もう終始ずっと歯我慢してて、ついに寝るときに、あの実は今すげえ歯痛くてっつって告白したところで、別に名前叩いちゃった、あの告白したところで何が起きるでもなく、ただ痛いよ辛いよとなり、寝つけもせず、そのままあまり眠ることもできずに朝を迎えてしまい、まあ気づいたらなんかちょっと痛みはどうでもよくなったんですけど、でも眠いことには変わりないというので、二日目の朝、集中もできず、景色綺麗だなって思いながら、さささっと、実家の十勝に帰るみたいな話だったんですよ。まあ当時の彼氏にはとても申し訳ないことをしたなと思いつつ、あの、まあそういう、なんかまあ痛い記憶っていうのを、痛いというかまあ苦い記憶でもあるかな、を、こう塗り替えたいなって思って、層雲峡がいいなと思ってて。でも層雲峡って、何が有名なの？ちょっと、我分かってないんですけど。だから、息を吐きながらリングコンを押し込もう。喋り続けていいってこと？でもまあ、どこ行っても大体一緒なのかなって思うんですよね。なんかあの、坂が山だからね、山どころだから、坂が多かったなっていう印象があって、あの、真ん中に、坂の道の真ん中に川が流れてて、なんかそこら辺を、こう、民芸品がいっぱいある。あ、なんかいっぱい置いてあるみたいな。買えるみたいな。ちょっと語彙力。があるなっていう印象があるんですけど。なんか、とりあえず、この道民割っていうものが効いてるうちに、層雲峡とやらに行ってみたいなって思いますよね。休みを取れないんですけどね。仕事があってね。あとはあの、函館って、実は修学旅行でしか行ったことなくて。まあ、イカ刺しとかも食べてみたいんですけど、あの、ラッキーピエロってやつをね、食べたことなんかないんですよ。ラッキーピエロっていう、あの、ハンバーガーショップがありまして、あの、函館市民が愛するものがあるんですけど、それをね、ちょっと疲れましたね。それはあの、なんですか？食べてみたいなと思ってて。で、あの、FF14 をやってる友達、一緒にやってる友達が、 函館出身で、まあ、たまに函館の話とか聞くんですけど、いや、いいとこだな、いいとこだなっていうか、良さそうなとこだなって思ってるので、行きたいなって思いますね。でも、函館も、なんか、やっぱり観光どころだから、老舗旅館とかもいっぱいあるんだろうなとか、思うんですよね。なので、函館とか、行ってみたい。しっかりキープして、行ってみたいですね。はい。こういうのってさ、こう、YouTube なり、動画なりでやるべきなんじゃないかって今、思い始めたんですけど、あ、でもそっか、我自身が、我のために言う、こういう企画というか、回を考えたんだった。ドサンコ GBA を収録しながら、リングフィットアドベンチャーをやるっていう。てかこれもともと、リスナーのメイさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が、提案してくださったんですよね。この、リングフィットアドベンチャーをやりながら、収録するっていうことを提案してくださったんですけど、聞いてくれてるかな、メイさん。こうなります。はい。で、今、仕事が全然休めないっていう話をチラッとしたと思うんですけど、そう、日祝だけ休みなんですよ。なんですけど、新型コロナウイルスの自粛期間中に、まあまあ休みがあったんですよ。早めに帰っていい日とか、丸一日お休みとか、そういう日があったんですけど、まあそういう日を使って、本当はね、出かけたいもんだなとは思うんですけど、でもまあ、実際、その時期、引っ越しとかしてたし、それこそ引っ越しなくてね、まあ、同居人との都合が良ければ、ね、もしかしたらこっそりね、どっか泊まりに行ったりとかしたかもしれないですよ。なんか、せっかくだからっつって。なんですけど、いや、引っ越ししてたんだよな。だから、またなんか、ね、まあ、つまり、その、社会情勢が悪くなると、我は仕事が暇になると、いうことなので、やっぱり一生、旅行で行けないんじゃないかな。はあ、今、職場が、人が減ってて、休ませてくださいって言っても、ちょっと気軽に休めなさそうなんですよね。はあ、我も、この、その人が辞めてから、仕事増えちゃって、一応定時4時なんですけど、早めに仕事終わったら帰っていいよみたいな仕事なんですよ。なんですけど、割と定時過ぎてから帰るみたいなことが多くて、なんか、今新しいパートのおばちゃんが入ったんですけど、そのおばちゃんが、こう、一人前になってくだされば、その分、こう、我にしわ寄せが来なくなるので、まあ、おばちゃんが頑張ってくれっていう話なんですけど。取り留めがない。はい。旅行といえば、ゲイポハウスの第3回で、無目的キャストの大輔くんが、その旅行に行った時のお話なんかをしてくれてましたね。なんか、彼みたいなアクティブな、ことをしてみたいなとは思うですよ、やっぱり。旅行行って、皆さん、やっぱその写真撮る人もいると思うんですけど、写真なんかこう、景色がいいな、みたいな。まあ、北海道民としても、ぜひとも、北海道に来たら、景色をね、楽しんでいただきたいなって思ったら、てか、景色しかないから、正直。物がないから。食べ物とかおるけど、基本景色だから。なんかそういう点では、だだっ広いところを見たいとか、そういう方はぜひともね、北海道来てみてほしいなって思うんですけど、なんつうんでしょう。その、景色以外で、皆さん何を重視するんですか？こう、例えば、食べどころ、場所によると思うんですけど、我、その、 ね、例えば出かけても、基本その、どっちかっていうと、日常、非日常を楽しみたいので、出かけるにしても、なんて言うんでしょう。その温泉街をやっぱりぶらりぶらりと歩いて、こう、あ、こういうお土産あるんだ、つって。あ、こういうのも売り出してんだ、ここの場所は、みたいなこととか、いろいろ考えたりとか、見たりとか、するんですけど。はい。まあ、この番組では何回も、ぜひとも、北海道に来てみてほしいなっていう話は何回もしてると思うんですけど。皆さんは、北海道に来たら、何を求めますか？我は、ぜひ皆さんに、北海道に来ていただいて、まあ、やっぱり、食を楽しんでもらいたいなって思うんですけど、そのさっき言った、函館とかあるじゃないですか。そういうところって札幌から、車で4時間とか、早くて4時間かかるんですよ。早くてですよ。高速使って。なんですよ。なので、もしその、なんて言うんでしょうね。北海道に求めるものっていうの、明確なものがないと、ちょっといろいろ大変かもしれないなって、今、喋りながら、思ったりしておりました。取り留めならないお話が続いておりますが、我の方がしんどくなってまいりました。これ、全然今ヘッドホンとかしないで、もうただただいつもリングフィットやってる時の格好ってまあパンツとシャツなんですけど、に、ただ目の前にマイクがぶら下がってて、しかもポップガードとかついてないですよね、ふってやった時に、ボフってならない用の、ガードがない状態なんで、もう音質とかも全然わかんない状態で、マジで喋ってるんですけど、いや、そういえば前回、の回のオープニングで、ポケモンの新作発表がされましたっていう話もしたと思うんですけど、なんかそれとは別に、さらにその翌週に、ポケモンの重大プロジェクト発表みたいなのがあって、ポケモンのロードオブレジェンズみたいな、リーグオブレジェンズか。リーグオブレジェンズみたいなやつが出たんですけど、リーグオブレジェンズ、まあ我もあまり詳しくなくて、友達がやってはいるんですけど、あまり詳しくなくて、簡単に言いますと、横長の楕円形のエリアがありまして、フィールドがありまして、そのフィールド各所各所に、まあ、タワーみたいなものが立ってて、それを、こう、相手のタワーを壊していきながら、自分のタワーも守りつつ、相手のタワー全部壊して、まあ、ライフみたいなものを、敵チームのライフみたいなものを、全部削って、勝っていくみたいな。まあ、陣取りゲームみたいなもんですよね、簡単に言っちゃえば。はい。の、ポケモンバージョンが、中国の、会社と、提携を組んで、やるらしいんですけど、なんか、選べるポケモンが、その初期っていうか、第一進化の状態。まあ、リザードンが最終進化だとしたら、人影の状態から始まって、最終的に人影がリザード、リザードになっていくっていう、その進化の過程を試合中にやるんですよ。だから、ゲームが始まって、用意スタートってなった時に、まず、全員、その人影の状態から始まるんですよ。ゼニガメとか、不思議だね、とか。から、そっから、全員その初期状態から徐々に進化させたりさせなかったりしつつ、陣取りを取っていくっていうやつらしくて、でもそれでもなんか一試合がね、進化させながらやっていくってなると一試合一試合長そうだなって思うんですけど、10分ぐらいで済むらしくて。だから思ったよりスピーディーに、終わるのかなって思ってます。はい。でもゲーム関連で言えばFF のクリスタル、 クロニクルのリマスター版、前にスイッチのゲームのお話をした回でもとしきくんが言ってたんですけど、それのが発売日が決まりまして、8月の、ああ、いつだっけな、なんか中旬とかかなと思うんですけど、それがね、なんかすごいなんかすごいとか言って、サービスが良くて、キャラクターもともと喋プレイヤーしてた方はわかると思うんですけど、もともと音声とかついてなかったんですけど、それがつくようになり、キャラクターの見た目とかもキャラクタークリエイトがうまくできるように、うまくっていうかバリエーションが増えたりとかしてるみたいで、まあそれだけでもいいんですけど、配信日当日に PS4 版とスイッチ版それぞれに体験版みたいなのが出てくるんですけど、その体験版が一人で体験版をやるとなると、なんか全13ステージある中の3ステージ分しかできないんですけど、製品版の人とパーティーを組んでいくと、13ダンジョン全部いけるみたいな。なんか、持ってる人さえいれば、みんなで楽しくワイワイできるよっていう。プロデューサーの人もなんかそういう、誰かが一個持ってれば、できるよみたいなものを、なんか大事にしたかったらしくて。みんなでワイワイやるゲームだからっつって。はい。だから、で、しかもクロスプレイっつって、iOS とか Android、スマホ版も FFCC リマスターが出るんですけど、スイッチと PS4 でも出るので、それが普通のゲームだと、例えば、スイッチ、同じゲームから出ても、スイッチの持ってる人はスイッチを持ってる人としかできない。PS4 の人とは一緒にできない。PS4 を持ってる人は、スイッチ版の人とは一緒にできないみたいな回が、回というか、そういうシステムとかになっちゃってたんですけど、それをなんか、すごい頑張ったみたいで、クロスプレイができると。だから、そこに関してはちょっとちゃんと調べてないんですけど、例えば、自分スイッチしか持ってないってなっても、PS4 版の、製品版を持ってる人がいれば、一緒に、ある程度っていうか、満足度が高い状態で、ちょっと疲れた。満足度が高い状態で、一緒にプレイができるよっていう話で。で、まあ、高難易度ダンジョンっていうその13ステージ、13ダンジョン以外にもあるみたいなんですけど、それを、やりたい場合は、まあ、製品版買ってねっていう話なんですけど、なんて言うでしょう。カジュアルにやりたい人でもうまく、こう、プレイができるっていうのはいいことですよね。まさに、その体験版の名前が、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルリマスターライトっていう名前なんですけど、ライト層にはちょうどいいんじゃないかなと思います。で、我は、もう買う気満々で、で、としきくんも買う予定なので、あれかな？なんか時間合わせて、リスナーさんとか、あとは、まあ、ポッドキャスターの皆さんと一緒にやったりとか、できたら楽しいよね、と思います。はい。Please be ambitious.各週火曜日配信をしておりますドサンコ GBA エンディングのお時間です。これ今ボスが強くてこれちょっと倒せるか分かんないんですけど、この番組では、このポッドキャストではあなたからのご意見ご感想などのメッセージを募集しております。ちょっと今暗記しながら喋ってるので、ちょっと思い出しながら喋ってますけど、分かんない、ポッドキャストの説明文にも、URL やうんぬんかんぬんが載ってますのでチェックしてみてください。さて、第46回ひいこらひいこら言いながらやってるんですけど、最初にお話しした「アイカツのブルーレイボックスが 届いたので、ぜひ勝手にオーディオコメンタリーしてほしい回とかがあれば、ハッシュでタグなりお便りなりでご投稿いただければなと思います。疲れた。とりあえずちょっとね、今収録段階のバレがとても大変そうなのでどこから客観視してたって話なんですけど、ちょっと、この人リングフィットアドベンチャーやりながら喋るとこんなに必死なんだなって思っていただければとそういうなんか数十分の回でしたはい、お便りまだまだ来てますので、次回もまたお便り読んでいければなと思います。としきくんはいつ復活できるのやら。久々に会ったら、としきくんのことだからきっと太ってるんだろうな我も太って、太ってない。我ね、リングフィットアドベンチャーやってないくせに、体重が90キロあったんですけど、なんか5キロぐらい痩せてて、実は。このコロナ期間で。久々に体重計、この間温泉行った時に乗ったんですけど、85キロになってて、5キロ痩せてるってなったんですけど、これ多分、筋肉が落ちて痩せたんだなって今思って、まあそれもあって今結局リングフィットアドベンチャーやってるっていう話につながるんですけど、皆さん体動かしていきましょうね室内でもね、なんかやれるトレーニングとかいっぱいあると思うので、はい、まあ、今回ね誰得会なんだっていう感じでお送りしたんですけど、とりあえず今回は締めたいと思います。歯切れ悪っ。それではドサンコ GBA ゲイズビアミシャス、今回はここまでです。したっけねー、うん。